今日のところはですね、いわゆる聖餐ということで、教会では非常に重要なこととして、受け継がれてきたことですね。これに関してはですね、たくさんの本があります。ルターも詳しく書いてあるのがありますし、今ちょっと私もいろいろ持っていますけども、ここにあるものだけでもですね、聖餐論ってこれだけでですね、300ページから200何十ページもある本なんですね、聖餐のことだけで。こういう類で、たくさん議論がなされてきたんですね。さっき内村が言ったように、この聖餐のなし方によって、プロテスタントでも分かれる。同じ宗教改革でもですね、ツビングリーとルターとは非常にこの解釈考え方、受け取り方は違ったわけです。それで、分かれたというようなことがあるぐらいですね、イエス様がこういうふうにですね、非常に単純に言われたことをもとにして様々な考え方、受け止め方から、議論、激しい議論が起こって、分かれたっていうようなこと、まあ、こういうことあんまりイエス様がですね、望んだとはとても思えないようなことだと思いますね。それでですね、この聖書そのものに立ち返ってですね、そこから派生したたくさんのいろんな議論があるわけなんですけども、聖書そのものを虚心にですね、受け取るということからしたいと思いますが、その最初の出発点としてはですね、イエス様はすべてのことを愛ということからなさっているということなんですね。で、この聖餐ということもですね、もちろん愛ということを受け取る。神様の一番大事な愛を受け取るためのこととして受けるんでなければですね、機械的に儀式的なこととしてもし受けたとしても何の意味もないわけです。あれはこれは書いてあるから、制定されてるんだからするんだと。そこにイエス様の神様の愛を受け取るんでなければですね、これは意味がないわけですね、受け取っても。万事そうです。こういう礼拝でもそうです。ここに来て神様イエス様の愛出会ってですね、イエス様の愛を感じる、あれを受け取るんでなければですね、これは誰も来たくなくなるはずです。単なる人間的な考えや議論というのは至るところであるわけです。社会的評論も至るところである。新聞テレビでいくらでも構図のようになるわけです。そういうものだったら決してそういうのは続かないわけなんですね。イエス様の愛を受け取るため、聖なる霊を受け取るために来るわけなんです。で、そういうことでですね、この聖書に書いてある全てのことはそういう観点から見なきゃいけないんですね。細々した議論をしている間にいつの間にか神様イエスの愛が吹き飛んでしまうわけです。何のための議論だったから根本が失われるわけですね。その前の記事でもですね、目を覚ましていなさいって何か、単なる戒めじゃないわけですね。目を覚ましていなければ神様の一番大切な愛を受け取れないからなわけです。この世のサタンの力に引っ張られる。引っ張られれば神様の一番良い祝福を受けられないという、そういう愛の観点から、この少し前の21章の終わりのところでもですね、21の34以降のところでも、目を覚ましていなさいと。目を覚ましていつも祈れと。ということを言ってるわけですね。万事、そういうことですね。エルサレムの滅亡、あるいは世の終わり。これもですね、この世はこのまま行ったら終わってしまう。滅んでしまうと。確かにこの科学技術が発達してしまってですね、異常に発達して、核兵器が東京とか東京で何個か炸裂したら日本なんか全滅状態になるわけですよね。そういうふうな危機っていうものがあります。そのことを考えたらですね、将来どうなるんだろうかと。けども将来どんなことが起ころうともですね、神様の愛は変わらないんだと。ですね。信じるものを必ず救い出す。それが、再臨ということでもあるわけですね。このみんな、私たちの人間の愛という観点から書かれているわけです。もう、そういうことはみんなそうなんです。で、ですから今日のところでもですね、基本的にこの主の晩餐もですね、これが制度か儀式は何かどうこう、いろんなこの意味合い、それから、ルカの福音書のこの記述でちょっと昔から歴史的に問題になっているのは、後半の部分とこれ重なってるところあるわけですね。それで、こういうことを言ったら細かなギリシャ語の、写本の同違いっていうことまで言わなきゃならないので、そんなことあんまり言わないんですけど、このルカだけがですね、この後のところですね、19節の後半から20節、これがルカだけにあるわけです。他のはですね、あなた方の、いや、これは私の体だと。この血は私の、 あなた方のために流すものだということだけで、このあなた方のに与えられる私の記念としてこのように行いなさい。食事を置いてから杯も同じようにして言われた。杯、あなた方のために流される私の血による新しい契約。ここの部分がないわけですね。これはマタイもマルコもないわけです。一番簡潔な形で書いてあるマルコにもですね、あなた方のために流す私の血による新しい契約です、このように行いなさいっていうことがないものだから、一番古い形はこの単に私はこのパンは私の体であると、血はあなた方のために流す私の契約の血であるという、そういうことであったではないかということはずっと以前からも言われてきたり、この原点のテキストそのものから様々なことがですね、これもいっぱいいろいろあります。でもそういうことは置いてですね、そういうことをいつにあんまり言うといつの間にか、さっき言った神様の愛ということを受け取るということが消えてしまうわけですね。そこでですね、なぜこのようにイエス様はですね、最後の時になってこのように夕食の時にごく普通に毎日食べるパンとブドウ酒を持ってこういうふうに言われたんだろうかと、これと愛ということとどんな関わりがあるんだろうかと、そういうことをですね、考えたいと思いますね。で、イエス様はあらゆる形式、形だけの儀式的なことを全部撤廃していかれたわけですね。動物の捧げ物もあったわけです。割礼もあったわけです。特に割礼なんかは永遠の戒めだと。これは、旧約聖書にある。割礼をしない者は断たれるとまで書いてあるわけです。永遠の戒め。それも撤廃されたわけです。それから、もう一つ、安息日、土曜安息日は、これも永遠の戒めだと。これを破る者も断たれるというぐらい非常にこれは厳しいですね。この土曜安息日っていうのは決定的な立法の一つだったんですね、割礼。それもいわば撤廃されてですね、この日曜日、復活の日曜日におのずから移行したわけですけどね。そういうふうに、この土曜安息日ですらもですね、土曜日っていうこだわってたのも、それも撤廃されたわけです。それに、たくさんレビキにもあった清め、汚れ、いわゆるハンセン病のようなもの、それとか様々な汚れですね、血、動向とか、そういうことをみんなですね、全部撤廃されたわけです。それに、あらゆる形だけのものをみんな撤廃したのですね、新たなこういうふうな、これを儀式としてですね、これをしなければ救われないっていうふうなことをまず言うっていうこと自体がですね、イエス様のことから非常に考えにくいということです。例えばこのパンとブドウ酒で殺しなければ救われないっていうふうな教会すら一部にあるわけです。もしそうだったらですね、そんなアフリカのバナナしか食べられない。例えば熱帯の方だったらサツマイモを常食にしてやる。小麦なんか作られない。あるいは北極の近いエクスキモだって肉食ばっかり。小麦もブドウ酒もできないわけです。そんなとこ行ってですね、イエス様はですね、お前たちはパンとブドウ酒をしないから救われないとね、そんなこと言うはずがないわけですね。そういうことを考えたらすぐにわかるわけです。パンとブドウ酒を取らなければ救われないというのは明らかにこれイエス様の愛に反しているわけです。霊と真実をもって礼拝するということに反するわけですね。ですから、そういうふうにですね、この単純なことをですね、食事の時にこう言われたことを、これを守らなければ救われないと言い出すと、途端にこの聖書の真理から外れてしまうわけです。けれども残念なことにそういうことがたくさんですね、言われてしまっているわけですね。水の洗礼もそうです。それをしなければ救われないとかいうふうな教会すらあるわけですね。信仰によって救われる。十字架のあの張り付けにされた盗賊なんかはですね、水の洗礼しなくてもすぐパラダイスに行けると言われたんですね。十二弟子たちもですね、水の洗礼をしなければ救われませんと一度も言われたことはないわけです。信じて救われたわけですね。パウロもそうです。パウロが激しく迫害しておったんですね。すごい罪だったわけです。罪人の頭だと言われ、自分も言ったから。けども彼が救われたのは水の洗礼したから救われたんじゃなくて、一方的にイエスの光、愛が望んだから、それに救われたわけです。で、その印として水の洗礼も受けたということが書いてありますけども、あくまで救いというのは一方的な恵みなんですよね。で、そういうふうにですね、この二つのことは非常に重要な問題としてですね、教会では、こういうことをしなければ救われないとまでですね、聖書の真理を逸脱してするところすら出てきたわけです。で、そういった様々な問題を、はらんできたんですけど、ここでですね、この食事っていうことは、まずですね、イエス様も重んじたことがありますね。マタイが、 悔い改めた時に盛大な食事をしたと。これは主税人、徴税人というのは非常に罪人だったわけですね。当時の人から見たら、もう見捨てられた人たちだったわけです。ユダヤ人からですね、ローマ人の手先になってユダヤ人からお金をいっぱいで不正に蓄えると。汚れた者と交わるっても罪だと。そういうふうに同胞のユダヤ人をいわば餌にしてですね、儲けるっても罪だと。まあそういうことが非常に汚れたものであるし、不正なものだということで見捨てられた。そのような人が心から悔い改めたということでですね、これは一番大きな祝福だということで、食事をしたときにイエスも一緒に行かれたんですよね。それから、放蕩息子が帰ってきたときもですね、真面目に働いてきた息子には全然与えたこともなかったような盛大なご馳走をしてあった。牛とか羊とか、まあいろんな食事をしてやったと。も書いてあります。これも悔い改めっていうことは非常に大きい。天使たちが喜ぶ、天で大きな喜びがあるぐらいだから、それを表すために単なる楽しみじゃないです。普通のこの世の食事は楽しみですよね。クリスマスの、パーティーだとか忘年会だとか遊び楽しみなんです。それと根本的に違うわけですね。悔い改めという一番大事なことが起こったと、それを目で見える形でみんなで表そうと。お祝いして、そのために食事を一緒にしたわけです。それだけではなくてですね、復活をした時にイエス様はですね、不思議なことだけれども、食事を一緒にされたということがありますね。ルカの福音書でも、ヨハネの福音書なんかでも書いてあるわけです。海岸に行ってですね、弟子たちが漁をすると。あの時に弟子たちもですね、また元の前の職を、師匠なるイエスがですね、おらなくなったと。復活したと言ってもこれ導いてくれないんじゃないかと。もうまた元の漁師をやろうかと。どうもそういう気持ちになった可能性があるとも言われますが、その時にイエスが現れてですね、そして、漁をしたと。ペテロはですね、イエスだと、パッと飛び込んだと。いうて書いてありますが、陸に上がってみたら不思議なことに用意してあったと。お魚、魚を焼いてですね。で、魚を焼いて一緒に食べたと。そういうふうに復活をしたイエスの記事にも食事をするということが出てきたりします。それで、もう一つルカではですね、エマオのキリスト、エマオの道行くときにですね、行って、途中ずっと歩いてるのにイエスというのがわからなかった。とても不思議なことですね。つい少し前までイエスを見ておった、その復活した同じ姿の人がですね、そば歩いてぞと言ってるの分からないって話してる。なので一緒に食事をしてですね、一緒にパンを渡したらですね、もらって食べようとしたらパッと目が開けてイエスだと分かったと。そういうふうにですね、聖書の中でお料理に非常に大事な時に一緒に食事をするというのが出てくるわけです。この最後のところもそうなんですね。ここで、主の晩餐というふうに、このタイトルが新教訳であるし、一般的にはそういうことで、レオナルド・ダ・ヴィンチも最後の晩餐ということにしてますが、晩餐っていうのはですね、これは豪華な夕食のことです。日本語としてはですね、もともと餐という字はこれは食事という意味だったわけなんですけれども、現在の日本語、現代日本語辞典、例えばどこにでもある、調べてみたらわかりますが、普通の夕食には使わない、誰でもそうですね。今日あなた晩餐したかな、誰も言わないわけです。私晩餐取ってきた、誰が言いますかそれ。日本語としては全くこういうふうに晩餐というのは豪華な宮中とかですね、会社の社長どもが集まるようなものを晩餐というわけですよ。それはもう辞典見たら書いてあるとおりです。それなのにですね、この最後のささやかなパンとか、ほんのわずかですね、食事をですね、晩餐なんてのはおよそ似つかないわけですね。まあ、はっきり言ってですね、これ言葉が間違って伝わってきてしまってるんです。英語でもだいたい豪華な、まあ、ディナーっていうわけですね。普通のサパーです。ラーストサパーなんですね、ここの英語訳。ラーストサパーです。ですから、このようにですね、こんな新教大学のタイトルにすらですね、あるいは日本中誰でも最後の晩餐という言葉になって、いわば間違って入り込んでしまってるんですね。最後のささやかな夕食なわけですよね。夕食の時に、これはこういうこと言われたわけです。そして、いつも食べているものなんです。ですね。 もしイエスが日本だったら、これご飯になるはずですね。ご飯とかお茶になるはずです。で、そんなエスキモのようなところであったとすればですね、それは普通の魚の肉とかだったかもしれませんですね。で、そういうことを考えないで、ヨーロッパ中心でですね、ヨーロッパやこれパレスチナ中心で小麦が作ってると中心に考えてですね、絶対パンでなければならないんだなって言い出すこと自体がおかしいわけです。ですね、そんなところでイエス様、パン持ってこいと。それは私これないぞ、生産できないぞなんて言うはずがないわけですね。ですからそういうことで、ここではパンであったわけです。いつも食べているものをですね、ここで言われてですね、とっても不思議なことは、この私の体であるって言ったところなんですね。その、19のところです。ですね、パンを取って私の体である。で、これはどういう意味かということでですね、それで様々な議論が出てきたわけです。そしてその後にルカでは、この、ですね、記念として行いなさいというのが出てくるわけです。まあ、言ったように、マタイとマルコではこれがないわけです。それでルカではこれがあるので、記念として行うというのとですね、パンをですね、パンを食べるごとにイエス様が私たちに死んでくださったという記念として覚えておくためにパンを食べるというのと、パンそのものがイエスの体であるということと、これ相当違っていることなのです。その両方書いてあるわけです。そこでこちらを重んじる人と、こちら別の記念と重んじる人は大きな議論が起こって、また分かれたというようなことがあるんですね。まあ、片方の方が激しくそれを言ってる。ウルターとツビングルの人と、激しいことは言ってると、まあそういうようなことは実際に、この宗教改革のものを読んでいますと、いろいろ出てきます。でそういう、まあ、そういう人たちの議論ではなくて、ここを素朴に私たちも受け取るときにですね、二つの意味を受け取ることができるわけです。イエス様はですね、いつも良いものを与えようとしておられる。いつも良いもの。常食ですね。パンによって、その人たちの常食、パン。パンを食べるということすらも信仰によって、イエスの御体を受け取るということになるんだということです。これはですね、食事をするということは一番不可欠なこととして毎日毎日しておるわけです。毎日しておることからもですね、信仰によって、あ、イエス様の御体を受け取れるんだ。そういうふうに信じたら受け取れるわけです。これはですね、教会に行って、その聖餐を執行する人から受けなければできないものではなくてですね、それはまた愛に反することです。イエス様の愛は無限に広いわけです。こういうふうに普通の食事の時のパンなんですね。だからそのいつもの私たちのこの普通のさりげない最後の夕食でしたけれども、ごく普通の食事ですね。その食事の時に言われたわけだから私たちもですね、この食事を単に感謝しますというだけでなくって、その感謝の中にですね、イエス様の目に見えない御体、言い換えた聖霊ですよね。聖なる霊もですね、私たちは受けることができる。そういうふうに信じたらその人には確かにそれなりのものが与えられるということですね。これは食事だけでない。こういう礼拝の時もそうです。使徒言行録にもですね、ペテロが御言葉を語っていたら聞いてる人たちに聖霊が下ったという記事があります。御言葉を聞く時にも聖霊は確かに下るんです。最初のペンテコストでもですね、みんなが真剣に祈ってた。祈って待ってたら一番激しい風のように聖霊が注がれた。みんなが何も言わなくて誰も説教しない。ただ祈ってますだけでも聖霊が注がれたわけです。それからこういう部屋、来れるのはそもそもある程度健康な人です。病気の人で決してこういう集まりや教会行けない人、あるいは囚われている人もいるわけです。そのような人こそですね、神様の良き祝福愛を与えてあげるのが愛ですよね。こういう集まり来た人、教会に来た人だけにしか生産パンを与えるの、祝福を与えるの、そんなことあるはずがないわけです。愛からして。ですから、そういう人たちのところでも祈って、普通の食事でもですね、これを生産として受け取りますと。イエスの門からだと受け取り、信じればです。それは当然そういう恵みと祝福が与えられるわけです。病気で決して来れない、寝たきりの人、そういう人でもですね、そこで祈って食事を感謝して受ければですね、信じて。さあ、そういうことになるわけですね。万事そういうふうにイエス様はいろんな手段を通して愛を与えようとされている。 外の自然に出ていってもですね、心の目が開けた人であれば、風が吹いているのを感じても、これを聖霊の風として受け取ることもできるし、太陽の光を見てもですね、あ、神様の光を思い出すと。星を見てもですね、イエス・キリストを思い出す。これは、金星の場合はですね、黙示録にも、あれはイエス・キリストとして書いてあるからです。何を見てもですね、そういうふうに信じる心があれば、そして神様の愛を信じる心があればあるほど、その人には確かにそれが与えられるわけです。イエス様の御体っていうのはですね、目に見える肉体であるはずがないわけですね。それを考えたらすぐにわかる。イエス様の本体っていうのは聖霊なわけです。イエス様ご自身と聖霊と神様は同じわけですよね。聖なるから三位一体と言われますが、ですからイエス様の御体を受けるということはすなわち聖なる霊を受けるということでありますが、それは食事においても礼拝においても考えにおいても祈りにおいても寝たきりでも、開いた心と目を開ければいつでもどこからでも与えられるわけですね。そういうことが本当の神様の愛なわけです。エスキモの人であろうが熱帯であろうがさつまいもだけの人であろうが、その食事を感謝して受けているということですね。感謝の中にイエス様の御体、聖なる霊も与えられるんだということですね。もちろん音楽もそうですから、いつもこうキリスト教でも音楽をしているわけです。音楽によっても聖なる霊は与えられると。で、まあ、そういうふうにですね、愛を与えようとしている神様とイエス様、そしてそれを受けようとする心さえあったら、いろんなものはそういうことにつながるということ。で、この聖霊というのはいかに大事かということはですね、例えばヨハネ福音書を見てもわかりますが、でヨハネ福音書にだけはですね、この最後の晩餐の記事がなくって、その代わりに詳しい最後の教えがあるわけですね。そしてヨハネ福音書には私の血と肉を食べ飲まなければ永遠の命はないという表現があるわけです。イエス様の血と肉を食べる、飲むっていうようなことはもちろん霊的なものを指していってるわけです。聖霊を受けなければということですよね。ちょっとヨハネの福音書ではですね、最後の夕食のところの記事は非常に長いわけですね。13章から始まるわけですが、ですね、最後の夕食の記事は13章から始まって、具体的に書いてあるのも13章の26節見たらですね、もうこれ食べてるっていうのが分かりますね。13章の26節、ヨハネの、イエスは私がパン切れを浸して与えるのがその人だと。パン切れをしたって、この13章から最後の夕食の記事が出てですね、あと14章、15章、16章、17章まで非常に長い記述があるわけです。ですね、13章からずっと17章に至るまで最後の夕食の時の話とか、したこと、語ったこと、イエスの最後の祈り。これがですね、今日学んだマタイ・マルコ・ルカでは最後のいわゆる聖餐ということになったことと変わってですね、マタイ・マルコ・ルカではこのような長い説教全く書かれていなくて、ヨハネは聖餐、このパンとブドウ酒という代わりにこの長い記事があるわけです。そしてこれを見たらですね、その中で、まず見たら分かることですけれども、14章の17節、ヨハネの14章の17節を見たらですね、16と17、ここにですね、この最後の夕食の時に、イエスはもうじき殺されていなくなるけど、代わりにですね、来られるお方がいると。この方は真理の霊、聖霊だということがここで出てきます。聖霊を与える約束って言って、このタイトルに新教訳では書いてあります。それから次の 14章の、26節、14章の26節にもですね、私の名によって使わされるこの聖霊があなた方にすべてのことを教えるというふうに書いてあります。そしてまた15章の次の新教材、次のページですね、190の15章の26もここでも再びですね、真理の霊、すなわち聖霊ということがここでも言われています。15章の26でも、そうしてさらに16章に入っても16章の13節、16章の13節、真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるのだと、このように見たらすぐにわかりますが、繰り返し表現を少しずつ変えながらもですね、最後の夕食の時に言われた、繰り返し言われたこの中心がこの聖霊を与えるというところにあるのがわかるわけですね。で、そのことがですね、ヨハネにおいては、マタイ・マルコ・ルカのですね、聖餐のパンと葡萄酒の記事に書いて書かれてあるわけですね。で、このことはですね、本来、本質的に同じことだから言おうとしているということです。聖餐のパンもイエス様の御体を受けるということ。それはすなわち言い換えた、この聖霊を受けるということなんですね。そして、この葡萄酒、血による新しい契約だ。血を流してくださったと、それを信じるだけで許しを受けるという一番大事なことですね。で、そのことが分かるのはまた聖霊によらなければ分からないわけです。聖霊によらなければイエスこそは主であると。主っていうのは神と同じという意味ですね。神だから血で贖うこともできる。聖霊によらなければイエスは主であるということはできないとパウロも言っているところです。そういうふうにそのことは深くみんな結びついているわけです。それで、このイエスがですね、ここに復活の時に言われた、最後の時に言われたこともですね、このヨハネ、今開いてますから、ヨハネのところを少し開いたら、復活をした時に言われた言葉、二十章の、いわゆる本論にあたるこの最後の時、二十章の19のところですね、二十章の19からのところです。弟子たちは復活してイエスに会っておったんだけれどもですね、会った人はこのことを聞いたんだけれどもですね、マグダラマリアから聞いたんだけれども、まだ怖くて鍵を閉めていた。そこで来られたわけですね。不思議なことに鍵を閉めていたのに不思議な方法で入ってきた。これも様々な意味があって、ここの短い箇所だけでも私も何度かちょっと県外でも話したことがあります。それは今日はぶっといきますが、そこでイエスがですね、この復活をして一番大事なことを言うはずなんですが、真ん中に立ちとわざと書いてあります。真ん中に立ってですね、イエスが言ったのは、あなた方に平和、エイレーネですが、ヘブライ語ではシャロームと長らく言われていた。シャロームがあるようにと。そしてもう一度また繰り返して21節にもですね、重ねていったと書いてあります。これ一番大事だからです。シャロームがあるように。そして、この後でもう一遍ですね、トーマスが来たというんで、26節に、また繰り返して書いてあります。イエスが真ん中に来て、シャローム、エレネ、シャロームがあるようにと。ここで平和っていうのは戦争がないとか言った、こういう消極的状態じゃなくて、前から何度も言ってるように、シャレームって満たす、全うするっていう意味ですね、ヘブライ語では。全うされたもの、本当に満たされた状態、神様の賜物によって。そういうものがあるようにということです。で、その満たされたら当然心も静かにする、本当に意味で平安になるということですが、でそれとですね、もう一つ言われたのがこの同じ今の箇所20章の、22節なわけです。聖霊を受けよと言ったんですね。 そうしたらですね、旧約からずっと長い間、罪を許したなんていうことは神だけができるし、イエス様だけができるはずのことをですね、聖霊はイエス様ご自身の恩からだ、本体だから、それをもらえばですね、本当にもらった人はあなたの罪許されると信じていれば、ほら許されるほどだっていうわけです。聖霊の最も偉大な働きとしての罪の許しということすらここで与えられるというふうに言われているわけです。まあそういうふうに、この聖なる霊っていうのはいかに大きな意味を持っているかっていうことをですね、至るところで書かれているわけです。それをですね、この聖なるこの食事っていうか、パン、ごく普通のそのですね、食事としてですね、パンとぶどうし何の変哲もないものです。特別にまじないがあったものでは何でもない。そういうものを用いてされたということですね。パンと小麦、パンとぶどうしがある地域だからそれを言われたわけです。ですから、私たちも、こまごましたですね、そういう錯綜した議論、まあ、関心がある人はそら本を読んでみたらいいわけですけども、そういうことをする必要はあんまりないわけですね。必要なことは信仰なわけです。神様は愛をもって全てをなされるという信仰があればですね、こういうような食事、簡単なパンとぶどう酒も非常に大きな意味を込められたんだと。で、もともとこれはですね、儀式的なことをしてはしなかった。それはコリントの手紙であるようにですね、ある人はそのパンとぶどう酒をいっぱい食べてると。で、ぶどう酒酔っ払ってる人もぐらいあれだと。まあそういうことあってはいけない。こんなふさわしくないから食べてはダメだということをパウロがコリントと言っています。もともとはそれにはっきりと区別されていなかったということがありますね。普通の食事の時に来たと。これはコリント書のところを見たらわかりますので、ですね。コリントの手紙で、新約聖書では314ページ、11章ですね。11の23、23の前から。23の20からです。すみません、23じゃなくて、すみません、11の2、コリント第一の手紙、11章の20から見たらですね。ですか。314ページ11章の20から見たら主の夕食ですけども、主のこの夕食を食べることにならない。なぜなら食事の時各自が勝手に自分のものを食べしまって、空腹のものがいるかと思って酔ってるものもいると、飲んだり食べたりする意味がないのかと言われてることを見てもですね、コリントの教会、ここでもですね、こういうことを行われとったらわかりますが、はっきり区別はされていなかったということはわかるわけですね。こういうことあるか、まだ一つは区別をされるようになっていったということはまあ考えられるわけです。まあ、そういうことでですね、この後でパウロがですね、私が受けたことはパンを取って感謝の祈りをされたという、よく引用される部分が、このルカとよく似た形で書いてあります。でもう一つここでですね、この聖餐と言われるものとつないで、このパウロのちょうど開けたところで、ここも開いてもらっていますので、もう一つ大事なことがあるわけですね。ここで、24から言いますとですね、感謝の祈りを捧げたと、こういうふうに感謝、喜び、また感謝をするということがなかったら全て意味がなくなるわけですけども、ここであなた方のための私の体であると、と言って記念として行いなさいと言われたと書いてありますね。ここで記念ということと体であるということ両方まあ出てきます、さっき言って。そして杯も同じようにして、血によって流される新しい契約だと。飲むために記念として置けないと。この新しい契約っていうのは、以前ならば動物を捧げいろんな儀式をして大祭司がですね、関わったりして、やっと一応の表面的な清め許しをしておったのが、そんなこと一切いらないと。イエス様が私たちのために死んでくださったと信じるだけで許されるというですね、それが新しいもう約束になったわけですね。その一番大事なことを飲むために。だからですね、このブドウ酒がないとかどうするのか。もうブドウ酒がなかったってですね、飲むたびに思い起こすと、食事のたびに。そうすればいいわけなんですね。 ぶどう酒も紅茶もないところで、そんなこともわざわざ1万キロも行かな持って運ばなきゃダメだ、そんなこと言うはずがないわけです。一番大事なことをですね、そんなことせなんだら祝福ありませんよ、いうことはありえないわけですね。ですから、まあ、私たちもですね、食事の時に食べたり飲んだりするためにそういうことを思い起こすということをすれば一層祝福があるということは確かなことですね。そしてもう一つ最初に言った大事なことはっていうのを一番最後にパウロが言ってる。このパンを食べ杯を飲むことに主が来られる時まで主の死を告げ知らせると言ってですね、この最後の夕食のパンとあんまり関係ないようなことを結びつけておるわけです。けれどもさっきのイエスが言われたこととこれは関わりを持っているわけですね。再び吸い越しをする神の国が来る時までもう二度とはあなた方を食べないと言ったんですね。ということは神の国が来たらまた弟子たちとも一緒に食べるんだという意味合いがあります。それは再臨ということをここに意味を含んでいるからなんですね。神の国が来る、その時には完全に罪の世界から吸い越す、そういう時は来るんだというわけです。この世のあらゆる悪が全て言えば清算される、清められる、滅ぼされると、悪そのものの力も滅ぼされてですね、いわば新しい天と地になる。そこではですね、本当に霊の食べ物をみんなが一緒に食べられるな、もうパンもうどしも全部これを超えた霊の食べ物、飲み物を飲めるというわけですね。主がそのためにですね、まず死んでくださって罪をあがなって許してくださった。で、最終的には再び主が来て完全な過ぎ越し、罪と悪の世界からの過ぎ越しを成就してくださるんだと。それがあるんだということをですね、このパンとブドウ酒を取るときごとにですね、思い起こしなさいと、信じなさいというわけです。まあ、そういうことですから、私たちもそれを一番身近なですね、特別な儀式的なものとすることでなくって、私たち毎日の中でそれを生かしていくと、それが一番大事なことであるということです。何でも良いことはですね、毎日生かしていくのは、これは良いことなんですね。これは日本キリスト教団の教会でもですね、1年に数回とか1ヶ月に1回というのが多いわけです。なぜかというと、あんまり毎週やったら慣れ慣れしくなると、あんまり感謝もしなくなると、意味考えないとするようになるからとかいう理由のからなんですけども、それはそうではないはずなんですね。その意味をいつも新しく考えて受けるということであれば、毎日必要なわけです。祈りでもですね、祈ったら機械的になるからダメだと、祈らんと1年に1遍しようと、そんなこと言う必要はおらないわけですね。1ヶ月に1遍しようとか、大事なものはいつもいつもするということなんです。食事のためにも祈るためにも歩いている時でもイエス様の御体の洗礼を受けることができるわけですね。そういうふうに、私たちも受け取っていく。で、我々のところではですね、パンと紅茶を持ってですね、ずっと前からこの愛さんを兼ねてしているわけですね。儀式的ではなくてですね、それで、そのパンとともにですね、霊の糧、イエス様の霊の体もお与えくださいと祈って、まあ、しているわけです。それからこれも15年ぐらい前から祈祷会の後でですね、パンとブドウ酒を実際に使って、まあ、このことを記念してイエス様の御体をいただこうということでしておるわけです。はい、それで、まあ、今日のところ、まあ、歴史的にいろんな問題を含んでいるところなんですけども、直接聖書にですね、どこかの教派の議論とかそういうこと以上に直接聖書のこと、そして神様の愛を基本として私たちは受け取っていくということですね。そういうことをしていきたいと思うわけです。はい、それではそこまでにしていきます。